お祈りいたします。愛する天皇と様、今日もこうして愛する兄弟子のともに心を合わせて祈り機会をくださり、本当にありがとうございます。今日も十字架の真下に座っております。十字架から流れてくる清い清いおんちによって罪許され、清められ、すっかり内側から新しくされて、今日もあなたに従うものとなることができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をひもどいて、御言葉の中に満々とあふれております。その身内に預かる機会をくださり、ありがとうございます。その御言葉の身内に預かって、喜んで御言葉従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。本当に罪深く、どう祈ったらよくわからない弱いものでございますけれども、聖霊様が先頭に立って祈りを導いてくださいますから、ありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる御神様、何とぞ、今日も先頭に立って私の祈りを導き、励まし、強め、取り出してくださって、御心にかなう祈りになしてくださるよう、切に声を願い進ませます。きっと聖霊様が先頭に立って今日も私の祈りを導きをされることを信じます。聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる神様、何とぞ言われた私を今日も強めて、励まして、取り出してくださるように、そして御心にかなった信仰の素晴らしい祈りを捧げることができるようにしてください。きっとそうしてくださることを心から信じながら、尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン、ね、どうぞゆっくりなさってくださいませ、はい。昨晩も祈祷会でですね、素晴らしいことを横井先生から語っていただいて、本当に恵まれた夜の集会でした。で、今ですね、ご存知のように、このペンテコステ50節に向かって聖霊を待望して祈る時であります。今年も特にですね、5月の特別伝道集会を目指してですね、必死で祈り、そして伝道しているところであります。こういう聖霊降臨を待ち望むこの時に、もう一度ですね、聖霊降臨の記事を読ませていただいて、本物の聖霊降臨に預かって、今年も本当に聖霊充満の一年として恵まれた一年を送ることができるように、心を合わせて祈りたいと思っています。今日は特に2節をですね、2章の2節を読んでみたいと思います。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家いっぱいに、家中に響いたと書いてありますね。で、この突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえてきた。で、私はこれ一つの形容かなというふうに思っておりましたけれどもですね、一昨日でしょうか、お読みしましたですね、滝本純先生がお聞きになったこのリバイバルミッションのですね、この集会を行われた時ですね、その準備のために、この祈っていた兄弟姉妹たちにですね、それこそものすごいリバイバル的なこのことが起こっているんですね。私はもうアメリカでもたくさんリバイバルの歴史を勉強しました。世界でいろんなその歴史を読んでいました、けれども音がしたというですね、ことはどこにも書いてなかったんですね。もうすごい聖霊の働きが起こって、聖霊充満で威厳を語ったとかですね、倒れたとか、そういうのはどこにも出てくるんですけど、しかし、ここに今日のありますように、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼が座っていた家中に響いた、ゴーって音でしょうね。激しい風が吹いてくるような、爽やかな風じゃないです、激しい風が吹いてくるような音が突然起こったとか。で、この滝本純先生がお受けになったこのリバイバルミッションのですね、この準備の祈りの中で、愛知県民の森で祈っている時に、この聖霊様が働かれた時のことが書いてありますよね。祈祷会を始めて30分ぐらい経ったでしょうか、それは夜中の11時頃でした。寒さに凍えながら暗闇の中、皆で力なく祈っていると、遠くで何かゴーッというような音 音が聞こえ始めました。感覚的には何十メートルもの高さの津波がこちらに向かって近づいているようなゴーッと音、その音が聞こえ始めた時、なんとなく不安と不思議が交錯していましたが、多分疲れて耳がおかしくなったんだろうと手を耳に触れたりして塞いだりしてみました。しかしその音はですね、ゴーッとなってみんながボソボソボソボソ祈っちゃったんですけどもですね、音と波がさらに近づき思わずひれ伏してしまいました。その時直感的にこれまでの祈りに対する何らかの答えが主からやってきたということが分かりました。その直後、音と波は私の祈っていた山小屋の中に激しく入ってきたのです。とここ書いてありますね。この音の波がやってきたと書いてある、ここに書いてありますように、激しい、風が吹いてくるような音がですね、家中に響いたと書いてありますね。で、このこれ言語で読んでみるとこうなってるんですね。このギリシャ語の言語で読んでみるとこう書いてあるんですよ。このカイエゲネトアパノアプノアプソテンセエクツウラの天からエコスエコですね、法政フェロメノースこのエコスですね、エコスでこのエコスですね、この天から激しい風が吹いてくるようなエコスですね。これはプヌエ、プヌエ、このプニューマというのは霊ですよね。プヌエというのはこれはこれ辞書を読んでみると書かれていますね。プヌエは風、もともと風、そして2番目に息、呼吸、こう書いてますね。だからこの呼吸、息、そして風、これはプヌエという言葉が、だからここにですね、激しい風が吹いてきたような激しい風と訳されてますけれども、これはですね、このそれこそ今申し上げたように息、呼吸とも訳することができるんですね。ですからこの激しい突然激しい風ですけど、わーっと息がですね、息がこう吹き込んできたようなそういう感じだったというふうに書いてあるんですね。でこれ実はですね、先ほど黙示録よく見せ創世記の人間創造の記事を読みましたよね。ちょっと開けて、せっかくだから読んでおきましょうかね。それなかなか開かないですからね。創世記のですね、1章と2章のところですね。この一章のですね、この27節からのところに人間創造の記事が、神はご自分にかたどって人を作られた、神にかたどって創造された、男と女に創造された、彼は神は彼らを祝福しられた、名誉不要地味とよ、人間は神様から神様の似姿ですね、イメージオブゴッド、イメージを持つものとして作られたと書いてある。ということは他の動物にはない、人間だけにあるですね、この神の似姿で、これ神の似姿というのは神様と交わる能力ですね。人間には他の動物には神様と交わるそういう力はないんだけど、人間だけは神のイメージに作られておりますから、神様とこの神様のイメージを持ってますから、そういうイメージというのは神様と交流する能力を与えられたと。これが一つの記事です。もう一つは二章の先ほど読みましたけれども、ですね、この七節に、主なる神は主をアダムですね、アダム、土の土で人をアダムをと形でこい、その花に命の息を吹き込まれた、人はこうして生きるものとなった。でこの人間はもともと神様の似姿を持つものとして 作られておりますから、神様と交わりが他の動物に神様と交わりがないですよね。人間だけです。人間だけが神様と交わることができる。でそれはこの神様とパイプがつながっているからですね。ところがここにこの本来は神様が私たちを神の形に作って命の息を吹き込まれたから、神様の命の息がいつもこう届いているから、神様と関係があって交わりがあって神様の心が分かるものとお作りになったんですね。ところが人間が罪を犯すためにこのパイプがですね、目詰まりしてですね、この神様の命の息が入ってこなくなって、人間が神様を見失ってしまった。これを罪という状態のことですけれども、まあ、ですからこのですね、この我々がですね、このエゼキエル書の有名な37章を読んでいますとね、エゼキエルの中にですね、この人間が罪を犯すときどういう状態になっていたかということが書いてあるんですね。この1357ページのこの有名な金骨の復活というですね、でこの彼が祈っておりましたらですね、この谷底にやっぱりガラガラとですね、白骨が転がってるんですね。びっくりして、主よ、これは何でしょうかって言ったらですね、これはこのそれこそですね、この神様を見失って、神様の命の息を失ってしまうためにすっかり、ですね、枯れてしまった人間の大人、人間の罪を犯して霊の息を全く失ってしまったですね、この人間の姿が枯れ物として、この見えたんですね。それで、主よ、どうしましょうかって言ったらですね、彼らに息を吹き込んでですね、生き返らせよと言われて、それでですね、この14節に、また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きるようになると書いてありますね。そうです。この神から離れてすっかりもうこの白骨化している人間、その命の息がなくなっている人間を、まあ、こういう表現をしているわけですね。そうなんです。私人間は本来は神様から作られているんですが、神様と交わりをして神様の御言葉を聞きながら神様の御姿を映しながら生きるのは人間ですよね。いや本当にいつも申し上げるんですけど、私も全くキリスト教と関係のない、家の中に育ちました。まあ、ですからもう本当に惨憺たるありさまでありまして、父はお酒飲みで女たらしでですね、もう酒ばっかり飲んできて、きちんとお父さんがお医者さんですから、そのおじいちゃんはお医者さん、お金持ちなんですね。ですからもうお金いっぱいあるのに、もう酒ばっかり飲んで、そうして女たらしでですね、どうしようもない男だったんですね。まあ、その結果、結局神様から裁かれて、42歳男の厄年に死んでしまったんですね。まあ、その結果もう戦後ですね、昭和22年でしょうか、亡くなったのがですね、でもう戦後のもうどさくさの中で父が亡くなって4人の子供を抱えて、母がもうめちゃくちゃ、私は父が亡くなった時4歳だったんですね。私の弟が1歳で、もう本当もう荒野に投げ出されて、もう貧乏のどん底で生活をするようになったわけです。でそういう中で育った兄はいい兄でしたけれども、結局ですね、この銀行に就職していい仕事をしてたんだけど、そこで使い込み事件を起こしてクビになって、そして一生涯不遇な生涯を遂げましたですね。はい、本当かわいそうなですね、亡くなる2、3年前に私は千葉に兄がおりましたから行ってですね、一緒に食事しながら、兄ちゃんとお姉さん本当つらかったねって言ってですね、あ、いい姉でした。まあしかし本当にですね、私がもっと積極的に伝道すべきだったんです、教会に行った方がいいよぐらい言ったんですけど、なかなか言うことは聞いてもらえませんでした。また姉もですね、もう本当にいい姉でした。で九州女学院っていうキリスト教系の学校を出て、そして、 日赤の看護学校にやって日赤の看護部になってですね、とってもいい仕事をしておりました、まあ、けれどもやっぱり全然そうしゃないで罪人の家に生まれたものですから、結婚して いい結婚だったんですけどね、が山口大学の教授結婚して、けれども夫婦がうまくいかなくて、旦那がですね今日山に登って遭難死して、そして二人の子供ですね、お兄ちゃん私はしばらく預かってあげたことがあるんですね、はい、ここでですね姉も何回も来ました、まあ、けれども結局クリスチャンにならないまま、あ結局姉は何でそうだったか分かりませんか、二人の子供娘息子ですね、いい息子娘、けれどもその子供たちともうまくいかなくて、本当生涯寂しい生涯で、亡くなってから8ヶ月して一軒の家を持ってたんですけど、自分でそれでですね本当に寂しい生涯を終わりました。うわあ、なんという兄にしてもですね、この姉にしても私の父にしてもですね、もう本当神様も知らないから白骨のような生涯ですよね。まあ、なんと神様を知らないということは悲惨なんだろうとつくづく思います。まあ、それにしてですね、私の母と弟は私が兄姉はもう全然顧みないからですね、弟のことはもう精神病で本当に入退院を26年間も繰り返すという、もう本当につらいつらい生涯だったんですけど、それをなんとかしなきゃいけないということで、母も私のところに来て一緒に住みながらですね、一生懸命母が弟のために祈っておりました。本当に神様はご愛に導いておられましたね。結局ついに神様が不思議に恩師の日高先生のご指導でですね、直子さんという立派なクリスチャンのですね女性と結婚されてくださって、それを機会に弟がすっかり良くなってですね、もう病気もうだから彼は薬飲まんと怖いもんだから、結婚してからも正常になってたんですけども、お医者さんに行って薬くださいと言ってね、薬を飲もうとしたんですね。ところがお医者さんがよく見て、よくなってる、飲まんでいいよと言われて、あそうですかって言って、それっきりですね、もう何十年となりますけれども、すっかり癒されました。まあ、それこそここに書いてあるように、白骨のようになって、ですね、惨めでみんな、私の父も、私の兄も、私の姉も、そうを知らないために、まあ、全く枯れ物のように、もう本当に惨憺たるですね、この生をこの送ったのでありました。まあ、しかし私そして母弟はですね、本当にイエス様にお出会いをさせていただいたおかげさまでですね、本当に今でもですね、この昨日も祈祷会ですね、新一君が来ておりましたけれども、一生懸命伝道してるんですね。そして お父さんであるお修君というんですか、いい弟で本当に一生懸命、息子の伝道をですね、お母さんと一緒に、奥さんと一緒にですね、この助けてるんです。いや本当にあの世の中にいる、それこそ白骨のような私の兄も姉も父もですね、そういう状況でした。まあ、けれども本当にですね、この息を吹き込まれて生きたものとなったと書いてあるんですけど、エデュケーションのその通りなんですね。またですね、ヨハネの方ですね、この20章を見ますと、復活されたイエス様がですね、この弟子たちに現れた者たちとか、ヨハネの20章の19節からのところに出てますよね。で、その日、復活されたその日、週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家に戸に鍵をかけて隠れていたんです、ね。怖かったんですね、迫害されるのは。そこでイエスが来て、真ん中にお立ちになって、あなた方に平和が、シャローム、平和があるようにと言われた。そう言って、主は脇腹をお見せになった。弟子は主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方にシャローム、平和があるように、平安であれ。父が私をお使いになっており、私もあなた方をお使う。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて、聖霊を受けようと言われた。息を吹きかけて、聖霊を受けようとした。息を吹きかけて 聖霊を受けよ、イエス様が、あの息は聖霊なんですね、聖霊を受けよと言われた。そして、このあなたが出て行って、福音を伝えようとこうおっしゃったと書いてあります。そうです、聖霊のこの人間は神様から息を吹き込まれてですね、それこそ神様との関係を持つことができるようになったんです。で、私なんかも全く神様のことを知りませんでした。もう罪のど真ん中におりました。もし私がクリスチャンになってなかったら、もう今頃早く死んだでしょうね。もうおそらくとんでもない生涯を終えて罪を犯してもう早く亡くなったと思います。まあ、けれども本当にイエス様にお出会いしましたおかげでですね、本当に素晴らしい素晴らしい生涯を送らせていただいて、本当も感謝のことないんですよね。で、このまさに命の息を吹き込まれたと書いてありますね。ですからここにですね、この今日の箇所について書いてあるでしょ。いや、本当にペンテコステの日というのはですね、何の日かといえばですね、これは突然激しい風、息がですね吹いてくるようなやつがブワーッてゴーッてよりもバーッて風ですね吹いてくる。そして、この風が息なんですね、激しい神様の息であります。ですからペンテコステというのはですね、人類に神様がイエス様の十字架というこの犠牲の死によって、その人間と神とを隔てていたですね、その罪という障害が取り去られてですね、パイプが通ってですね、ゴーって音がして風が吹き込んできた。で、これが吹き込んでくるとですね、本当にそれこそ人間が作られた時のように神の似姿に作られたと書いてある。神様のことが分かるようになる。あ、神様が生きてらっしゃるんですが分かるようになる。あ、イエス様が十字架について死んだということが分かるようになるんですね。この命の息はイエス様が聖霊を受けようとおっしゃった、そういうこと、聖霊の方です。ですからペンテコステというのは全人類にですね、知らぬ神様がバーッと息を吹き込んでくださった、そういうすごい時なんだ。すなわちこれはイエスキリストの十字架を条件としています。イエス様の十字架によってその人間と神との間に挟まっていたその罪が取り去られて、そしてそのとですね、開いたパイプを通して、神様が人類にブワーッと息を吹き込まれたのがこのペンテコステだったんだということをですね、分かるわけですから、この竹本先生の法要で見てもゴーッと音が来て、そして、祈ってたらバターッと一人で倒れた。またその人倒れた人に触った人がバターン倒れて、みんな精霊満たされてですね、バタバタ倒れて、そしてそうすっかり精霊十番になったという書いてあるんですね。ですからこの前もお読みしましたように、その後にですね、この教会全体にリバイバルが起きました。ところですね、この小学生なんか全然信仰わからないでしょう。だから君たちの罪がイエス様を十字架につけたんだよ、僕たちがイエス様を十字架つけるのか、ローマの兵隊さんが十字架につけた、僕たちはイエス様とは関係ないよって言って、ね、全然この分からないんですね。抽象的に物事を考えられないから。ところが聖霊自慢の目を受けた、分かった、僕たちの罪がイエス様を十字架につけたことが分かったって言って、子供たちは悔い改めて泣いて祈り始めたんですね。そうです、この聖霊の風が吹いてくる時にですね、それこそ神と人間との間をつないでいたその命のパイプ、神様が命を吹き込んで生きたものとなった。ですからこの命の息を吹き込めないと生きたものとなれないんですね。本当に私も人申し上げますように、この大学を出て八重島線大学に入って、そしていよいよ信仰を始めようとした時に、それこそ教会にリバイバルが起こってまして、聖霊の息吹に触れました。びっくり仰天した。イエス様が生きておられるの、びっくりですよね。聖霊の風が私のようなこの堅苦な愚かな者にも吹いてきて、もうしびれて倒れちまった。 まさかが言ったまま生きていると思わなかったのに、生きておられる。わ、これはもう一大事ですよね。本当、イエスが生きておられると知ったものとして、これを伝えないでおることはできないと思って、まあ、それで大学1年の時に、この献身を決意して、それからもうすでに70年近くが経ちましたけれども、本当にこの、それこそペンテコステスには激しい風、息なんですから、先ほどプノエと言いました。プノエはこの、辞書ではこう書いてあるんですね。風ですね。一行で二章の一節から風。そして二番目に息、呼吸。神様の息。神様がバーッとですね、命、人間、土の塵で作った人間に命の息を含まれた。そして人間が生きたものとなった。そして本当に神様との交わりを回復して、人間はいつも命の息の中で神様の御心を知り、神様の御心を行っていく。そういうふうに人間は作られているんだ。ですからですね、そこに集まっていた一様に激しい神様の息がバーッと吹き込まれて、ペンテコステだ。それこそ人間復興、人間が元に作られたように土の地だけじゃなくて命の息が入って人間は生きたものとなった。本当にこの命の息が含まれるその時がペンテコステなんですね。本当に私ももうですね、大学生の1年生の時にその経験をしてびっくりして、まさかイエス様が生きているとは知らなかった。私は神様から作られたことも知らなかった。自分が罪を犯していることも知らなかった。それからしかし本当に私のためにイエス様が十字架にかかって神の命に預かることができるようにしてくださった。十字架が分かった、自分の罪が分かった、悔い改めて本当にこの以外ないこと、もう私も日本として日本人として生まれて全然そういうことは日本に言われていない、聞かされていないんですね。まあ一部の私も私の教会もバプテスト教会ですけれども、そのアメリカで一番大きな教団だったんですね。その教団で救いに預かってこのイエス様の主要になりました。まさにこの滝本明先生の淳先生の本に書いてあるように激しい風が吹いてくるような音が吹いてきて、そしてそれに触れてすっかりみんな変えられていって、教会に小さい子供に至るまで大リバイバルが起きて、そして本当に素晴らしい素晴らしいリバイバルの風が日本に吹くようになったということ、そして93年にはですね、このリバイバルミッションが行われまして、もう今から30年近く前ですけれども、はい、私もそこに甲子園に初めて行きました。その時にはいつも申し上げるように、今日おいでないですけど川本さんも一緒にですね行きまして、もうすごいねーとですね、本当にすごい集会でした。恵まれましたですね。どうかどうか激しい風、神様の息、イエス様が息をですね聖霊向けようと言ってですね、この生かしてもらったように、またエゼキエル書の37章にあるようにですね、ゴロゴロと白骨化している、全く死んでしまっている、そういう私たちに息を吹き込んで生きたものにしてもらったように、それこそイエス復活のイエス様が今も現れて聖霊を受けようと言ってですね、私たちに聖霊を吹き込んでくださればどんなに幸いでしょうか。今度もですね、特典が行われます。おいでになった方々がですね、御言葉を聞いてイエス様を信じて聖霊を吹き込まれて、本当にイエス様の素晴らしい素晴らしい、この十字架の救いを体験し、そうしてイエス様が共におられるという人材のイエス様がいつも一緒に共におられるというその救いの恵みの体験を本当にできれば素晴らしいなと思っているんですから、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼が座っていた家中に響き渡った、ゴーという風、すなわち神様が全人類に対してですね、もう一度十字架が立てられたから、この十字架を通してもう一度命の息を、あの創造の日のようにですね、土の塵で作った人間に命の息を吹き込んで、そして生きたものとなったと書いてある。 もう一度生きたままとなれよと言ってですね、聖霊を吹き込んでくださった。これがペンテコステの日だったんだ。この時から始まって、本当にですね、この集まって祈って、教会が今いつも命の息が吹いていて、で命の息に預かって、そこにある、そこにいる兄弟姉妹たちが罪を悔い改めて、本当に命の息に預かって、生きたものとなって神様の子供となる、その道が与えられていることを本当に教えています。突然激しい風が吹いてきたような音が天から聞こえ、彼が座っていた家中に響いた。神様が聖霊を受けようと言ってですね、人類にこのペンテコステの日からいよいよイエス様の十字架を通してこの障害物取り去られたからと言ってですね、この詰まっていたパイプを完全にきれいにしてですね、ゴーッと聖霊の風を受けて、その時以来ですね、この教会が建てられて、御言葉が語られて、祈られる時に聖霊様が働いて、素晴らしい素晴らしい宮沢を今日まで起こして続けてくださいました。なんとか今回もですね、この特典を通して素晴らしい素晴らしい風が吹いてですね、本当にみんながイエス様を知って、素晴らしいイエス様の十字架は私のためであったと喜んで、十字架による救いを受けて、すっかり新しい命に生きることができるようにですね、どうか今回も突然激しい風が吹くような音が天から来て、我々が座っていっぱい響かれたように、素晴らしい聖霊の風が吹いてください、吹かせてください。本当に切に切に切に祈っていきたいと思います。この風が吹かなければ誰もですね、本当の意味でイエス様を知ることはできません。聖霊の神をここにペンテコステの日に激しい風が吹いてきても音が今回も特典を通して聞こえて、彼が座っていたいっぱい響き渡って、どうか聖霊の風を、神様イエス様のあなたの息を聖霊を受けようとおっしゃった、その聖霊の風を今回も集会を通して我々に吹き込んでください。今日も信仰を持って祈っていきたいと思います。きっとそういう素晴らしい聖霊の風を受ける機会になることを信じて、心から感謝したいと思います。それではお祈りしましょう。純先生に祈っていただいて、この2節の言葉が成就するように祈りたいと思います。